しびれ、Q&A。がんの治療を始めた人に、始める人に、更新、確認日、2020年06月29日、国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。目次、しびれ、Q&A、Q1、末梢神経障害には、どのようなものがありますか ?Q2、しびれはどうして起きるのですか ?Q3、しびれはいつまで続きますか?ずっと残りますか ?Q4、しびれを薬によって治す方法はありますか ?Q5、治療によってどれくらい良くなりますか?しびれが辛いので、薬による治療を継続するべきか、迷った場合はどうすれば良いですか ?Q6、毎日の生活で困ることがあります。解決策はないでしょうか ?Q7、生活の中で工夫できることがあれば教えてください。Q8、しびれを周りの人にどう伝えたら良いですか ?Q9、周りの人にできることはありますか参考文献、その他の関連情報、目次終わり、しびれ、Q&A、Q1、末梢神経障害にはどのようなものがありますか ?A1、末梢神経障害には感覚神経障害、運動神経障害、自律神経障害の3種類があります。がんの治療中に多く見られる、しびれは感覚神経障害の自覚症状の一つです。手足がビリビリ、ジンジンする、感覚がおかしい、何かに少し触れただけで痛くてビリッとする、感覚が強い、手足に力が入りにくい、手袋をはめているような感じがする、感覚が鈍いなど、症状は多岐にわたります。また、衣服のボタンが留めにくくなった。掴んでいたものをよく落とすようになった。文字が思うように書けなくなった。うまく歩けなくなった。つまずくことが多くなった。飲み込むのが困難になったなどの変化は、しびれによって起こっている場合があります。関連情報。しびれ、1、しびれについて。Q2、しびれはどうして起きるのですか ?A2、しびれの原因は、がんによる神経の圧迫や、がんの治療に使われる薬の副作用など様々です。しびれが起こりやすい薬として、シスプラチン、オキサリプラチン、パグリタキセル、ドセタキセル、ビンクリスチン、ビンブラスチン、ボルテゾミブなどが知られています。がん以外の原因でしびれが起こったり、悪化したりすることもあります。関連情報、しびれ、2、原因、Q3、しびれはいつまで続きますか?ずっと残りますか ?A3、手足のしびれや、指先や腕の感覚がないようなしびれ、口のしびれなどが見られると、いつまで続くか不安になります。がんの治療に用いる薬の副作用によるしびれの場合、最初の1、2回以降、治療を繰り返すとしびれの症状が現れることがあります。治療を終えた後からゆっくり改善する場合もありますが、人によってはなかなか治らないこともあります。担当の医師、薬剤師、看護師に相談しながら、付き合い方を見つけていきましょう。関連情報、しびれ、3、しびれが起きた時には、Q4、しびれを薬によって治す方法はありますか ?A4、がんの治療に使われる薬の副作用によるしびれに対して、有効な予防法や治療法は十分に確立されていません。しびれを和らげるために、原因と程度に応じて薬を使うことがあります。痛みを伴う場合は鎮痛薬、痛み止めを使うこともあります。がんの治療に使われる薬の副作用によって、しびれが起きた場合、症状の程度などによっては、治療の効果を考えながら、治療法の変更、薬の原料や変更、休薬などを検討することもあります。一方、がんの治療に使われる薬を減量してしまうと、がんを治療する効果が減ることもありますので、メリットとデメリットがあります。担当の医師と相談し、自分に合った方法を慎重に探していきましょう。しびれを改善したり、症状を軽くしたりするために自分でできる工夫については、下記の関連情報をご覧ください。関連情報、しびれ、3、しびれが起きた時には、しびれ、4、ご本人や周りの人ができる工夫。Q5、治療によってどれくらい良くなりますか?しびれが辛いので、薬による治療を継続するべきか、迷った場合はどうすれば良いですか? A5、がんの治療に使われる薬の副作用によるしびれに対して、 有効な予防法や治療法は十分に確立されていません。症状が長く続く患者さんも多く、日常生活に大きく影響することがあります。どの程度まで痺れの症状を受け入れるかは患者さんの価値観にもよりますが、痺れのために生活に支障が生じた場合は医師に早めに相談してください。我慢してしまうと医療者も気がつかないことがあります。このまま薬による治療を続けるか、日常生活を優先させるかをその都度、医師と一緒に考え、その後の治療法を選んでいきましょう。9.6. 毎日の生活で困ることがあります。解決策はないでしょうか。A.6. 生活の中の小さな工夫が解決策になることがあります。周りの方にサポートしてもらいながら、自分に合った方法を見つけましょう。工夫の例は次の Q&A7 も参考にしましょう。診察では、痺れによって日常的にどんなことに困っているかを、医師、看護師、薬剤師に遠慮なく具体的に伝えましょう。これまでの痺れと違う感覚や変化があった場合も相談してください。足元が危なくて転びやすくなる、物をつかみにくくなるなどの変化にご本人が気がつかなかったり、気がついていても我慢したりしていることもあります。ご家族や周囲の方はご本人の様子に注意し、気になる変化があった場合は担当の医師に相談しましょう。関連情報、痺れ、4、ご本人や周りの人ができる工夫、痺れ、5、こんな時は相談しましょう。9、7、生活の中で工夫できることがあれば教えてください。A7、温度を感じる感覚が鈍くなり、熱いものに触れていてもすぐに気がつかないため、後から気がついて物を落としてしまうことや、火傷をすることがあります。鍋や夜間、丼や湯飲みなどをつかむときには直接触れないように鍋つかみやタオルを利用することがおすすめです。低温火傷を防ぐため、湯たんぽなどは低温で短時間の使用を心がけましょう。痺れが強いときは手に持ったものを落としてしまうことがあるので気をつけましょう。ペットボトルの蓋はオープナーやタオル、滑り止めを使うと開けやすくなります。痺れにより運動神経や感覚神経が鈍くなり、筋力も低下するため、転びやすくなります。階段、段差、敷物に気をつけましょう。できるだけ脱げにくい履物、かかとのある靴などや滑り止めのついている履物を使用し、つまずきやすいものは床に置かないよう気をつけます。衣服や靴下はきつすぎず、ゆとりのあるものが良いとされています。衣服のボタンを面ファスナーに変えると着替えが楽になることもあります。関連情報、痺れ、4、ご本人や周りの人ができる工夫、痺れ、5、こんな時は相談しましょう。外部サイトへのリンク、静岡県立静岡がんセンター、抗がん剤治療と末梢神経障害、痺れの症状例や解決策の例や、療養生活を支える社会制度やサービス、福祉用具などの情報が掲載されています。9.8. 痺れを周りの人にどう伝えたら良いですか？ A.8. 痺れによって家事の一部が辛い、字が書けない、パソコンを打つのが辛い、歩きにくい、車の運転が不安など、困っていることを具体的に周りの人に伝えましょう。あなたがどうしたいかを理解してくれる人と今後について相談しましょう。9.9. 周りの人にできることはありますか？ A.9. まずは、その人がどのようなことに困っていたり、不安を感じたりしているかを把握することから始まります。よくある症状には、物を落としてしまう、箸が使いにくい、ペットボトルの蓋が開けにくい、洋服の着脱が大変、転びそうになる、熱いものに触っても気がつかない、字がきれいに書けない、冷たいものを触ると痛いなどがあります。ご本人にも聞きながら、あなたが手伝えることを伝えていきましょう。参考文献。1. 日本がんサポーティブケア学会編、がん薬物療法に伴う末梢神経障害マネジメントの手引き、2017年版、金原出版。2. 日本緩和医療学会、ガイドライン統括委員会編、外部サイトへのリンク、患者さんと家族のためのがんの痛み治療ガイド増補版、2017年、金原出版。その他の関連情報。1. 外部サイトへのリンク、静岡県立静岡がんセンター。抗がん剤治療と末梢神経障害。作成協力。この、痺れ Q&A は、厚労課健、 H29 がん対策一般005により、全国がんセンター協議会及びがん相談支援センターのご協力により実施しました。患者さんからよく聞かれる質問についての調査結果をもとに作成されました。本社の政策について、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センターと国立がん研究センターとは、がん医療・療養生活に関する情報の作成及び普及において連携する協定を結んでいます。本社は、本協定に基づき、国立がん研究センターが点訳・翻訳にあたっての正確な読み方、図の解読などに関する専門的な助言にあたり、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センターボランティアの全面的な協力を得て制作したものです。